ここまで一般質問18人のうち12人の質問が終わりました。一般質問続けます。荒井議員の質問です。荒井議員、以前の一般質問において、福島県伊達市との友好都市提携については、機は熟しているとの力強い答弁をいただいた。その後も積極的に交流を進めているように感じるが、近い将来、福島県伊達市との友好都市提携は可能か。市長公室長、友好都市協定の締結については、伊達市の未来政策部が友好都市の窓口になっており、そちらと連携を取り、伊達市長の意向を確認させていただいた。そうしたところ、協定締結の道筋を今後進めてよろしいということで、先日承諾の連絡を受けた。荒井議員、実現されれば様々な角度から交流が期待でき、無限の可能性がある。締結に向けての取り組みや具体的な流れは？市長公室長、本市が20周年、そして伊達市においては令和7年度に20周年を迎える。両市の20周年式典へのお互いの出席、そして友好都市提携に向けた具体的な協議をこれから進めていく。筑西市議会基本条例の中に議決事項として友好都市提携に関する協約の締結があるため、本年中の議会において議案を提出できるように進めていきたい。副市長、伊達市を身近に感じられるよう交流を深めてきた。今後も議員の協力をいただきながら、協定締結に向けた準備を積極的に進めてまいりたい。荒井議員は他に、防災無線、ゴミ嵐被害、大型モニター設置について質問しました。小島議員の質問です。小島議員、地域交流センターアルテリオは、5年前から日本関西株式会社による包括管理が導入されている。包括管理は計画修繕をもとに長寿命化を目的としているが、昨年建て替えに大規模修繕が必要と判断された。これまでの管理及びメンテナンスに長寿命化の工夫はあったのか。教育部長、包括管理の導入前は、利用者の安心安全を第一に修繕を行ってきた。5年前に包括管理を導入したが、それ以前の築後15年の経年による積み残しもあり、長寿命化に対し若干未対応の部分があった。小島議員、アルテリオの設計はメンテナンスに対し不都合が多いことを反省すべきと考える。大規模修繕を実施後、施設の長寿命化を達成できるのか。教育部長、計画修繕を推進し、設備機器の耐用年数等も考慮しながら、計画的な修繕と施設の長寿命化を図っていく。小島議員、パンフレットにはアルテリオ自体が芸術品であることを宣言している。稲荷町通りとともに、観光資源化しては？市長、今まで盆踊りや各種イベントの開催を行ってきたが、今後はアルテリオの観光資源化といった考えをしっかりと取り入れたい。小島議員は他に、土砂等による土地の埋め立て、ダイヤモンドつくばの開催運営について質問しました。えのきど議員の質問です。えのきど議員、引きこもり、不登校問題に対する本市の取り組みは？教育長、大きく分けて4点の取り組みを行っている。1点目は、中学校3校で校内教育支援センターを設置し、生徒に合わせた学習を進めること。2点目は、オンラインで授業に参加できること。3点目は民間への協力も得ながら、 問題に取り組むこと。4点目は、オンライン相談窓口を設置し、児童生徒が SOS を発信できる体制を整備している。榎木戸議員。現在、B&G 財団に協力をいただき、不登校対策等を行っていると思うが、本市にはこれまで地道に活動を続け、大きな実績を上げている一般社団法人 iNet がある。これまで以上に iNet と連携を取り、引きこもり不登校問題に取り組めないか。教育長。iNet との関係については、以前と比較すると、情報共有が図られていると考えている。子どもたちについての情報協議会を学校に入れていただき、学校からも様々なお願いを行っている。そして参加した子どもたちは出席扱いとする対応を行っている。榎木戸議員は他に、多目的運動場、福祉行政について質問しました。小倉議員の質問です。小倉議員、本市の消防防災課の男女別職員配置状況は？総務部長、9名の男性職員と会計年度任用職員の女性が1名である。小倉議員、女性の正職員が配置されていないのはどういう理由か？総務部長、災害等で昼夜を問わず緊急対応が求められること、また体力を必要とする業務が多いという理由が挙げられる。小倉議員、女性目線の防災が必要と思うが、本市の考えは？市民環境部長、女性目線の防災対策は非常に重要である。避難所運営時は女性の保健師や職員を配置する。本市の地域防災計画策定を担う防災会議委員は30名中7名が女性であり、様々な意見を取り入れられる体制を整えている。小倉議員、内閣府のホームページでは防災危機管理担当部局職員の男女比率を町内全体の職員男女比率に近づけるよう努めるとある。本市消防防災課にも女性職員の配置が必要ではないか。総務部長、女性の視点が大変重要になってくることから、今後、本市消防防災課への女性職員の配置について積極的に検討する。小倉議員は他に、子育て支援、学校給食のオーガニック化、婚活支援について質問しました。鈴木議員の質問です。鈴木議員、災害発生時の対応や避難に関するマニュアルである筑西市地域防災計画の市民への周知方法は？市民環境部長、市のホームページに掲載しているほか、防災教室や出前講座を開く際に計画をもとに説明を行っている。鈴木議員、旧市町村ごとのマニュアルなどはあるのか？市民環境部長、地域ごとではなく、地震や風水害など災害ごとに策定をしている。鈴木議員、民間所有の建物を避難場所として活用できるよう協定を結ぶ考えは？市民環境部長、避難場所としては管理区分や費用負担、セキュリティなど課題があるので、他の自治体の状況等を調査していく。鈴木議員、神栖市では全世代の避難に対応できる機能が一つに備わった防災アリーナを建設。本市においても近い将来、災害時等の避難拠点になる防災機能が整備された多目的運動施設の建設が必要かと思うが、考えは？教育部長、防災機能をはじめとする幅広い用途について、現在調査研究を行っている。本市にとって必要とされる機能、ニーズについて引き続き検討をしていく。鈴木議員は他に、学校跡地の利活用と 学びの多様化について質問しました。高田議員の質問です。高田議員、Google マップなど口コミ評価を掲載しているサイトがあるが、道の駅グランテラス筑西にもコメントが寄せられていることは認識しているか。経済部長、3000件を超えるコメントが掲載されていると認識している。低評価コメントの中には、従業員の接遇への不満や、トイレ、ゴミ、騒音苦情も見受けられる。来場者の方からの苦情や要望を伝えていただけることに感謝をし、本市としては真摯に受け止め、サービスの改善を図っていく。高田議員、コメントには、キッズパークの使い勝手が悪いとあった。どのように受け止めているか。経済部長、コロナ禍により利用制限をかけてきたが、5類移行を受け運用の見直しを指示している。高田議員、トイレットペーパーが朝一番いつもないとのコメントもあるが、改善策は？経済部長、この事象は把握している。盗難防止対策を検討したが、費用対効果で断念した経緯もある。補充頻度を多くするなどで対応し、課題解決を図っていく。高田議員は他に、学校跡地利活用、教員の業務効率化について質問しました。ここまで一般質問18人の質問が終わりました。